ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、科学教室、ちょっと続けてますが、食と添加物のですね、第4回目なんですけど、まあ今まで食と添加物って言いますとね、すぐ添加物だけをこう学びたいというふうに、まあ皆さん仕事が忙しいんでね、お母さんはもう毎日毎日追いまくられてますから、まあそれはしょうがないですね。もう直接すぐトランス脂肪酸はどこだとか、なんとかはどうだとこうなりますけれども、やはり私たちの最終的な目的は自分の体、家族の体、子供の体を守っていくということですから、それはやっぱり全体的なことを知らないとですね、やっぱりそれは無理なんですよね。そういう意味で第1回は我々の体は複合体であると。まあ、腸内細菌、まあ、ウイルス、まあ、我々が父親母親からもらった細胞がたった60兆個に対して、まあ今の研究を見ますとね、まだ確定しておりませんが、大体ウイルスとか細菌とかその他の微生物がですね、まあ、少なくとも私たちが親からもらった60兆個以下多いという、そういう複合体なんですよね。ですからまあ、そういったものは話にならないということですね。それから2番目がですね、我々の体は例えば癌にならないっていうのは、なんでかっていうと、人間の体は毎日毎日5000個近い、発癌物質ができるんですよね、体の中に。癌になるわけです。我々の細胞が癌になるんですね。まあ、細胞つってもいいし、遺伝子、DNA つってもいいんですが、まあ、そういったものに傷がつくわけですね。傷がつく原因は太陽の光に当たったり、それからまあ、どんなものを食べたって発癌物質がありますからね。発癌性物質は含まれてますから。それが1日5000個できてるものを我々は、その、生癌物質を薬を飲んで治してんじゃないっていうことなんですよ。自分の体で治してるってことなんですよ。で、それを直し損なったものだけが、癌細胞が増えて、ある程度大きくなると、それは CT スキャンとか、レントゲンにかかるようになるわけですから、そこのとこ忘れちゃってるわけですよね。我々の体はなんで守られてるかってことを忘れられてる。これがまあもう一つですね。それから3番目にはですね、まあ、そういう我々の体っていうのはどこでできてるか。我々の人間は、日本人は日本列島で取れたもので、1万年ぐらいかけてできてる。そのことを例も示しまして話しました。一番極端なのがお酒ですね。ヨーロッパの人はお酒が全員飲める。日本人は約半分しか飲めない。赤ちゃんの時はですね。赤ちゃんというか、元々の遺伝子はですね。ですから、二十歳の時は半分しか飲めない。それが少しずつ飲めるようになるわけですけども、そういう差があるんだってことですね。同じ毒物だってトランス脂肪酸がアメリカ人には悪かったから日本人にも悪いって言ってる人がいるんだけど、なんでですかね。もうそういう基本的なことをご存知ないんじゃないかと思うわけですね。今日はちょっとまたさらに違ったことなんで離れていくように思いますけど、そうではないんで、決して離れてはいけません。添加物とかそういうものに対して離れていくわけじゃないんですが、その添加物というものを考えるときに非常に重要なもの、重要なことだけをですね、拾ってお話をして、その後、まあ、具体的な、無農薬とは何かとか、アフターハーベストとは何か、何が危なくて何が安全なのかと、ただ無農薬だったらいいのかということをですね、お話をしていきたいと思っております。お米ですね。稲。これはもう特殊なんですね。稲は絶対に安全なんです。米は絶対に安全なんですよ。それなぜ絶対に安全な食物があるかというと、日本人が長く食べてきたっていうのもあるんですけど、もっと前なんですね。米と、人間っていうのはですね、もう非常に深いつながりがあって、人間の腸の中に住んでいる、まあ第1回でご説明しましたが、腸内細菌と人間とは一体ですよね。だって人間の中に腸内細菌があって、それがその食物の咀嚼っていうかね、消化を助けてるわけですから。ところが、稲はね、自分の体に外にあるんですけど、自分と一体のものなんですよ。だから、腸内細菌がいたら悪いって言ったら、稲が悪いって言ったらそうですね。だから、お米を食べない人っていうのは、ある意味ではちょっとそれだけでもう危ないんです。その理由を言いますとね、私は実は理科少年だったんですよ。今から考えますとね。まあ当時、小学校の頃はそんなことは思わなかったんですけど、今から考えると、自分は随分理科少年だったなって思うんですけども、どうして私が理科少年かっていうとですね、私は小さい頃この稲を見ておかしいなと思ったんですよ。今ここにね、画像を入れてもらうんですが、稲穂っていうのはこうずっと垂れてるわけでしょ。で、稲穂が垂れてる時の稲ってまだ青いんですよ。つまり生きてるわけですね。元気なんですよ。それで稲穂があるわけです。それはどうして稲穂を作るかって言ったら、稲はですね、自分で育って、 空気中から CO2 を取って、CO2 が稲の原料ですからね、お米の原料は CO2 ですから、まあ、それも知らない人が CO2 を減らそうなんつったりしてますけどね。だけどまあ、それはまあ、アホはアホでいいんですが、CO2 を、温暖化ガスを吸って、それで酸素を離して、炭素を取る。炭素が大切なんですからね。まあ、低炭素社会なんてアホなことまた言ってるんですけど、その炭素を袋に詰めたものが稲穂。で、これがこう、重たくなってこう稲穂が垂れてくる。ところが本体はまだ生きてるっていうね。まあ8月頃なわけですね。で、この状態で稲はあと1ヶ月ぐらい経つと枯れて死んでしまうんですね。で、稲穂だけ残るわけです。ですから刈り取るときにはもう稲は少し茶色くなってるわけですね。あれ不思議だなと僕ちっちゃい頃思ったんですよ。だって稲穂っていうのは米粒ですから。これは人間が食べられるぐらいですからね。作った当人の稲は食べられるんですよ。もちろん栄養ですから炭素ですからね。我々生物は炭素を食べて生きてるわけですから。ところが食べないで人間に刈り取るのに任せるっていうか、むしろもう自分はその頃茶色になって枯れましてね、ある程度どうぞ人間どうぞっていう感じなんですよ。で、こういうのを共生生物って言うんですね。一緒に生きていく、つまりまあ僕で言い方で落語ですよ。つまり生物ってのは一匹とか自分だけで生きてるわけじゃないんですよ。それみんなで一緒に生きてるんですね。だから、落語なんですよ。それで、稲はですね、それで僕は計算したんですよね。論文に出すような正確な計算をしたわけじゃないんで、まあ、そういう点は栄養学者が一生懸命計算してほしいんですが、稲がもし貯めた米粒を食べたら何月頃まで生きれるんだろうかというふうに計算したら、大体その次の年の2月まで生きれるんですよ。だから稲は4月に植えて来年の2月まで生きることができるのに、ほぼ1年間生きることができるのに、秋にもう自分で命を絶って、どうぞ人間さん、この私が作ったお米粒を食べてくださいって、これが稲なんですよ。だからもともと稲っていうのは人間が米粒を食べるために生きてるわけです。なぜかって言ったら、稲は次の自分の子供たちを人間に作ってもらわなきゃいけないからですね。だからお互いお互いなんですよ。これが共生ですね。メリットもあるけども、損害もあるってことです。ですからまあ人間で言えば、1000万円のお金を残して、それを遺産として残して子供にあげて、そして自分は死ぬってのと似てるんですね。全部使い切らないと。まあ自分は、自分を助けてくれる人に渡してっていう、まあそういう偉い考えなんですよ、稲はね。だから、まあ稲は稲穂が頭が垂れる、ね、人間も偉くなると頭が、下低くなるって言うけど、それ以上狙いんです、稲は。だから稲はいただきます。神棚に時々飾る。稲と共に人間つのは生きてる。人は生きてるわけですよね。まあそれなのに、稲の米粒ってのは炭素でできてるのに、僕低炭素社会なんていうことを聞いてるとね、まあその人がね、本当に醜く見えますよ。この人なんでそんな恩知らずのこと言うのかなと。まあ、恩知らずっていう言葉は日本人しかわかりませんのでね。まあ、それはしょうがないんですけど、まあ、そういうことなんですね。それで米はね、その代わり米粒をもらって、人間は次の必ずお米を苗床で作る。これも約束なんですよ。で、これいろいろありますよね。生物はお互いに命を持ち、お互いに命を育みながら行くんだ。お互いにこの落語関係にあるんだ。共生関係にあるんだと。まあ、いうこと。それから、やっぱり私たちはそうは言っても稲に感謝して、稲も人間に感謝してると思いますよ。だから稲っていうのは、まあ、奇跡の穀類というようにですね、稲の中にタンパク質が 7% はあったりして、まあもちろん不足する栄養はありますよ。もちろん食料というのは複雑に食べなきゃいけないわけですから。だけども、一応米だけ食べればなんとか生きていけるということになってるわけですね。だからもちろん米を、昔はお米をね、1日3合とか4合とか食べてました。今1日2合も食べません。そしてどういうことが起こるかって言ったら、糖尿病が75倍になるんですよ。日本人が米を食べないと糖尿病が75倍増える。これ当然ですよ。なんか米を食べたら糖尿病になるなんてね、どこからデータを持ってきたんですか？多分ヨーロッパのデータなんですよ。アメリカとかね。栄養学者が。だからね、それも全然違うんですよね。それから、もちろん糖質忌避なんて、まあもちろん人は自由だからやっていいですよ。だけども、人間と米との稲との共存関係っていうのをよく知ってれば、米を食べない生活なんてするはずがないですよ。だってお互いに一体なんですよ。ね。だから米を神棚に飾り、米をご飯いっぱいよそって食べ、それを基本にするっていうのが、特に日本人ね。 まあもうちょっと付け加えて言いますと、米ぬかにはオギザロウっていうのはあるんですけども、それは日本人にしか効かない精神安定剤なんです。ですからご飯を食べてるときとパンを食べてるときとは、同じ穀類でも精神の安定状態が違うんですよ。まあこれにしときましょうかね。っていうのは私はね、何を添加しちゃいけないのか。添加物とは何かとか。もうとにかくアメリカ人とか、もう全然アメリカ人とかヨーロッパ人は悪いんじゃないんですよ。だって体が違うんだから。我々は青い目をしてますかと。黒い目だったら青く染めなきゃいけないんですかと。そういうことを栄養学者が言うもんですから、あんまり。僕ね、栄養学者の人ちょっと考えてくださいと。お医者さんもそうなんですよ。お医者さんね、アメリカではこういう治療法。それはいいですよ。それは勉強するのはいいですよ。だけど体が違うんですよと。あなたは患者さんの体を治そうとしてるんですかと、こう言いたくなっちゃうんですね。その意味では、お米が日本人の基礎になる。食料の基礎になる。なぜ基礎になるかっていうと、お米と日本人は共生関係にあるからなんです。だから米ぬかの中の成分が精神安定剤になり、日本人に不足しがちなタンパク質も、稲は、米はうんと含んでるし、まあ、全部がそうなってるんですね。ヨーグルトがなかなか日本人の体に合わないんだけど、味噌は合うと。それがですね、全部お米なんですね。世界を見ても、魚と米の文化、それから麦と肉の文化っていうのがペアになってるんです。それも深く考えて、添加物、農薬、そういうのを考えなきゃいけないということですね。